イエスは出て、いつものようにオリブ山に行かれると、弟子たちも従って行った。いつもの場所についてから彼らに言われた。誘惑に陥らないように祈りなさい。そしてご自分は石を投げて届くほど離れたところへ退き、ひざまずいて祈って言われた。父よ、御心ならば、どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、御心がなるようにしてください。その時、御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえてますます切に祈られた。そしてその汗が血の滴りのように地に落ちた。祈りを終えて立ち上がり、弟子たちのところへ行かれると、彼らが悲しみの果て寝入っているのをご覧になって言われた。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。イエスがまだそう言っておられるうちに、そこに群衆が現れ、十二弟子の一人でユダという者が先頭に立って、イエスに接吻しようとして近づいてきた。そこでイエスは言われた。ユダ、あなたは接吻を持って人の子を裏切るのか。イエスのそばにいた人たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で切りつけてやりましょうか、と言って、そのうちの一人が祭司長のしもべに切りつけ、その右の耳を切り落とした。イエスはこれに対して言われた。それだけでやめなさい。そしてそのしもべの耳に手を触れて追い足になった。それから自分に向かってくる祭司長、宮守頭、長老たちに対して言われた。あなた方は強盗に向かうように剣や棒を持って出てきたのか。毎日あなた方と一緒に宮にいた時には私に手をかけなかった。だが今はあなた方の時、また闇の支配の時である。それから人々はイエスを捕らえ、引っ張って大祭司の邸宅へ連れて行った。ペテロは遠くからついて行った。人々は中庭の真ん中に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロもその中に座った。すると、ある女中が彼が火のそばに座っているのを見、彼を見つめて、この人もイエスと一緒にいました、と言った。ペテロはそれを打ち消して、私はその人を知らない、と言った。しばらくして他の人がペテロを見て言った。あなたもあの仲間の一人だ。するとペテロは言った。いや、それは違う。約一時間経ってからまた他の者が言い張った。確かにこの人もイエスと一緒だった。この人もガリラヤ人なのだから。ペテロは言った。あなたの言っていることは私にわからない。すると彼がまだ言い終わらぬうちに、たちまち鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろう、と言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いた。イエスを監視していた人たちは、イエスを長老し、打ち叩き、目隠しをして、言い当ててみよ、打ったのは誰か、と聞いたりした。その他、いろいろなことを言ってイエスを愚弄した。夜が明けた時、人民の長老、祭司長たち、律法学者たちが集まり、イエスを議会に引き出していった。あなたがキリストなら、そう言ってもらいたい。イエスは言われた。私が言ってもあなた方は信じないだろう。また私が尋ねても答えないだろう。しかし、人の子は今から後、全能の神の右に座するであろう。彼らは言った。ではあなたは神の子なのか。イエスは言われた。あなた方の言う通りである。すると彼らは言った。これ以上何の証拠がいるか。我々は直接彼の口から聞いたのだから。ルカによる福音書22章39節から71節まで。